レミゼラブルの映画を見られた方も多いと思いますが、主人公のジャンバルジャンはパンを一つ盗んだことで5年の刑に服します。そしてその後脱獄を図ったことから合計19年牢につながれますが、仮出所して出てきた時ミリエル神父に出会います。その後神父の家で銀食器が盗まれます。でも神父は警察の前でこれはあげたもんやと嘘を言い、罪を許されて新しい世界を見て、そこから物語は展開していきます。ジャンバルちゃんは目が覚めて悔い改めて素晴らしい市長になって市民からも慕われますが、でも彼の過去に感づいたジャベール刑事がそれを暴こうと執拗に追い回します。病気の妹のためにパンを盗んだあのことさえなかったら、ジャンバルジャンは物語の中で何度もそのことを後悔しますが、僕らの人生にもあのことさえなかったらというような事件が一つや二つはあるんじゃないでしょうか。自分の過ちが原因であることもあれば、降って湧いたような災難もある。でもその災難トゲあれさえなかったらというような、本当にどう考えてもマイナスとしか思えんようなことが、実はゆくゆく回り回ってプラスになるんやとこの聖書は言ってるんです。じゃあ何がどうなってプラスになるの。今日はそのあたりをパウロが書いたコリント人への手紙、新約聖書の中にある部分ですが、そこから3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思います。まず1つ目は取りなし手が与えられる。7節でパウロはそのために私は高ぶることがないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですと言っています。この棘は実際は目の病気だったのではないかと推測されてますが、使われている単語は体に打ち込まれた杭、くさびという非常に激しい言葉で、かつパウロはこれを私を打つサタンの使いと呼んでます。そのことから彼の苦しみというか苦悩が伺い知れます。しかしこのパウロの目の病気というのは、この聖書の中にはかなり何度も出ています。特にキリストと初めて出会った箇所、そこで使徒の9章ですが、サウロは目は開いていたのに何も見ることができなかったとか、アナニアがサウロの上に手を置くとサウロの目から鱗のようなものが落ちて見えるようになったとかいうふうに記述されてますので、サウロの目の病気というのは周知の事実だったと思われます。ですから周囲の人たちはその病気について、またその癒しとそれから彼の働きについて熱心に祈りを積んでいたということは容易に想像できます。年末、私の所属している教会で元執事の、お年寄りというかおじいちゃんたちが3人がほぼ同時に癌にかかられたんです。でそのことを私たちの主任牧師が取り上げられて、みんな真剣に祈るようにとおっしゃいました。こんなん僕たちの教会では非常に珍しいことなんですけど、自分の回復を自分で祈るのは大変なエネルギーがいるけど、でも健康な人にはそれが可能だから、そういう時はしっかり祈るようにとお話しされました。実はそれ聞いた時に、私は2011年夏ですけど、ぎっくり腰になった時のことを思い出したんです。あれはちょうど この ITCN の夜の集会の3日前、まあ、この集会がね毎月1回やってるんですけど、の金曜の朝いきなり発症したんです。もう身動き取れない、もうベッドの上で寝返りも打てない。でそれ中野先生に行ったらハワイから電話くださって、無理せんと誰かに交代してもらったらって言ってもらったんです。でも僕は合気道の相手の人にももうお願いしてるし、みんなにこういうことやるよってご招待もしてるし、どうしても僕やりたいんで先生お祈りしてください、中野先生はそう言うて、でかつこの ITCN のメンバーにもお祈りしてもらうようにお願いしました。聖日礼拝はお休みして、そしてもう土曜日も日曜日も丸々2日寝込みました。もうまんじりともせず、もう祈りが祈りにならない、どうしようかな。ところがですね、日曜の夜になって急に動けるようになったんです。あ、祈られてる、その時思いました。自分ではもう祈ったつもりが祈りになってない、でもそれが急に軽くなったんです。で翌日のメッセージもあきどもなんとかその流れでこなすことができましたが、ちょうどそのお祈りのリクエスト、そのうちの教会の牧師が私たちに言った時にそのことを思い出したんです。ですからよし、周りの人が祈りを必要としている時、あるいは弱さを覚えている時、その取りなし手に積極的になろう、一生懸命祈ろう、その時改めて思いました。それは必ず自分のところに帰ってくるからです。マタイの10章13節、イエス様が弟子たちに訪ねた家では必ずその家の平安を祈るようにとおっしゃった、その上でその家がそれにふさわしい家ならその平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないならその平安はあなた方のところに帰ってきますと言われています。発した祈りは一つも無駄にならない。ですから僕たち何かそういう祈りの必要な人、弱気を覚えている人が周りにいた時は積極的に取りなし手になっていこうじゃありませんか。そしてそれは私たちのキャッチボールの始まりなんです。今度僕たちが必要な時、僕たちはその祈りを受け取ることができるし、また全身でそれを感じることができるんです。実はつい昨日、先ほど司会者のことも知らないですけど、一昨日の夜に38度の熱が出てですね、で皆さんに心配かけるのも嫌やし、どうしようと思って、まあ、その日は薬を、僕も初期大量投与っていうのは僕 のスタイルで、3回も1回飲んでですね、で、ぐっすり出たら、翌日の熱は下がったんです。ところがやっぱり、喉も痛いし、節々痛いし、あ、風邪の症状やなと思いながら、日曜日、でも夕方、やっぱり皆さんにお祈りしてもらおうと思って、ITCN のメンバーにメール送りました。で、それから3時間半か4時間ぐらいしてから急に体が軽くなったんですね。で、その時にあ、やっぱり祈ってくださってるっていうのを感じれたんです。でもこの恵みもやっぱり僕は弱さを持ってたから感じることができたんです。この弱さが取りなし手を作る、祈りの親衛隊を作る、これが弱さがもたらす一つ目のプラスファクターです。弱さのもたらす二つ目のプラスファクター、それは高ぶりから解放される。7節に、高ぶることがないようにという言葉が短い中に2回も出てきます。なんか日本語としておかしいんちゃうかっていうぐらいしつこく出てきます。でもこのことからパウロがよっぽど自分の高ぶりに注意してたっていうか、こう意識を注いでたっていうことがわかると思うんです。俺は高ぶりやすい人間や、過去のあの間違いも高ぶりから来た、そのためにこのトゲは必要なんや、これは神の御心なんやって、 ある牧師が高ぶり傲慢の説教をした後、一人の女性信徒が寄ってきて、私毎朝鏡の前で自分の美しさに見とれてしまうんですが、先生これは罪でしょうか。牧師はにっこり笑って答えたそうです。安心しなさい、それは罪でも何でもない、単なる誤解です。冗談を置いて言った通りですね、 C.S. ルイスのキリスト教の聖髄という本があります。その中に最大の罪という項目があって、そこにこんなことが書いてある。最大の美徳は謙遜、最大の罪は傲慢、うぬぼれ、高ぶりである。サタンがサタンになったのもこの高ぶりによる。プライドはイコール敵意、これは対人のみならず神に対する敵意でもある。神の圧倒的な力の前に自分は無に等しいと心から思えた時、初めて神を知ったことになる。そのことなしに自分は誰々より信仰深いなんて思ってたら、天国の入り口でお前など知らないと言われてしまう。プライドはそれほど本質的な罪であり、地獄からやってきたものだ。他の罪は悔い改める隙があるが、プライドはその全ての立ち返りからあなたを遠ざける悪魔的な罪だ。高ぶりがどれほどややこしい罪かというのをこれからお分かりいただけると思います。でも逆に、たとえ今自分にこれはマイナスやと思われるような要素があったとしても、それがいわゆる障害であったとしても、あるいは病であったとしても、それを神から与えられたもんやと心から信じることができたとしたら、それこそがパウロの言う私たちが低くされ、そして高ぶりから解放された時なんじゃないでしょうか。そしてそれは神の権威の圧倒的な大きさの前にひれ伏す時、初めて私たちに起こる変化でもあるんです。高ぶりから解放される、これが大丈夫かな、チカチカしてる、これがマイナスのもたらす二つ目のプラスファクターです。マイナスのもたらす三つ目のプラスファクター、それは神に目を向けるようになる。三度も主にお願いしましたと八節にあります。三というのは完全数ですから、物理的な三回というよりも徹底的にとか限界までとかいう意味にも取れます。おそらくは徹夜で断食しながら彼は祈ったんじゃないでしょうか。七点抜刀するパウロの姿は目に浮かぶようですが、でもこの問題については彼は神から答えを得ることはできませんでした。私たちは信仰人生歩む中で祈っても祈っても答えられないということがあります。かつそれは真剣であればあるほど辛いものです。ヨブ記の一章一節にヨブについて、この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたとあります。でもこのヨブに振って湧いたように次から次へと災難が起こり、その後40章にわたる心の葛藤は延々と続きます。財産はゼロになり、子供も孫も死んでしまい、健康も損なわれる。私たちの人生にはこれだけは納得いかん、腹に入らん、理解できんということは必ずあります。基本のルールは罪を犯せば悲しみが来る、主に従えば祝福がある、でもそれに収まらん時がある。でもそれでも 神を信じ続ける、神に目を向ける、分からなくても従い続けるところに最大の知恵があるんやと JGJ 宣教神学校の金松先生が言っておられました。そしてここからしか与えられない教訓、教えがあるんやというのです。ヨブは僕らの想像を絶するような葛藤の末、全てを理解してコントロールせんと気が済まんという自分の高ぶった思いに気がついて、最後にヨブは神様から私のしもべと呼んでいただきます。神様は最も大切な人のことをしもべと呼ぶからです。そしてヨブはその後子供も孫も回復されて2倍の祝福を得て長寿を全うしたと聖書にあります。これは旧約時代の話。新約時代はというと、愛した人に罵り返されたのがイエス様でした。結局人のすることはそれぞれがバラバラで、どっか思い思いで、全てが理にかなっているということは決してありえないんです。イエス様は神様からの課題を持ってこの地上に来られ、そしてまずイエス様がされたことはその矛盾の受け皿になることでした。ほとんどの問題はイエス様、あるいはイエス様を説かれた愛に当てはめることによって答えが与えられるんですが、でもそれが全てではないんです。クリスチャンの場合は全ての答えをこの世の中に求めないという部分はありますが、まさに全てを理解しコントロールせんと気が済まんという世の間違いから私たちが遠ざかって、最後は主にお委ねする、そう思えた時、それこそが究極の真理だと聖書は言うんです。マザーテレサのあなたの最良のものという詩をご紹介します。人は不合理で非論理で利己的です。気にすることなくチカチカして、気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと邪魔されるでしょう。気にすることなくやり遂げなさい。良い行いをしても忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さとはあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。助けた相手から恩知らずの仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものを世に与えなさい。蹴り返されても気にすることなく最良のものを与え続けなさい。最後に振り返るとあなたにもわかるはず。結局は全てあなたと内なる神との間のことなのです。あなたと他の人の間のことであったことは一度もなかったのです。神に標準を合わせた人生、なんと安定感のある、そして祝福された人生でしょう。神に目を向けるようになる、これがマイナスのもたらす三つ目のプラスファクターです。パウロの抱えるマイナスはそのまま温存された状態で、神様がパウロに語られた言葉が8節と9節です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。皆さんはゴル フボールがなんで表面ボコボコかご存知ですか？もしそのボコボコがなくてピンポン玉みたいなやったら、あんな風に叩いても260ヤードも飛ばないんです。実はあのボコボコが空気抵抗をなくし、ボールに羽を与え、あの飛距離を与えてるんです。私たちは落ち込みとかへこみとかしょっちゅうあるけど、でもそれがあるからこそ僕たちの次の飛躍があるんです。もしそんなんが全然なくて、困難も試練も落ち込みも引っ込みも何にもなしていったら、僕たちはいつまでたっても大きく飛ぶことはできないんです。この間ある姉妹、まあ私たちクリスチャンでは姉妹っていうのはクリスチャン女性のことを言うんですけど、ちょっとした小さいことを注意するのにえらいきつい言い方してしまって、でもう帰ってからも悩んで、で翌日謝りに行ったんです。自分の言葉の暴力、それをまあもう隠すことなく、俺な根っこに冷たいとこあってな、時々言葉に出ちゃうんや、ごめん許して謝りました。彼女は心よくそれを受け入れてくれました。実は僕のおふくろはクリスチャンなんですけど、実家にようかいって話になるのが、下村家は冷たいっていう話。そら持って生まれた性質、まあ、気が強いっていうのもあるけど、でもおふくろも中国人の女房として、まあ言葉には言えん悲哀を感じながら生きた時代もあるし、僕も小学校の時に、小学校6年中1まで中国生でしたから、いじめられて仲間外れにされたり、もういろんなことを味わってきた。でもそういうあれやこれやが一緒になって、おのれこじくしょう、負けるもんかい、そういうまあ負けん気というか、反発というか、プライドというか、それが僕の全てのエネルギー源でした。小学校の時は泥棒やった。泥棒言っても、まあ万引き連続犯ぐらいの時なんですけど、中高と喧嘩ばっかりしまくってた。もうよう捕まらんかったなって自分でも思うぐらい、とにかく世の中舐めとった。でもそんな屈折した何の値打ちもないあかんたれの代表みたいやった俺が、選ばれて救われて愛なんかひとかけらもなかったのに、完全真逆のことばっかりしてたのに、主が僕のことを愛してくださったことで、人を愛する人間に変えていただいた。元の自分、思えば思うほどもうその喜びは溢れてくるんです。あのささくれだった傷口に主の愛が染み込んでいったから、そしてそれは今も染み込み続けてる。昔の傷がその入り口になってくれてるんです。自分の弱さをしっかり見つめ、それを追う主の恵みに気づいたとき、僕たちこの世ではありえないほどの平安をいただけるじゃないでしょうか。パウロは弱さゆえに祈りのパートナー、親衛隊を与えられ、そして高ぶりから解放され、神に目を置くことによって思いっきり燃えて輝いて自分のミッションを全うしました。僕らの人生も実は同じようにまるで真珠貝やなって思うんです。弱さゆえの棘、棘ゆえの痛み、 痛みゆえの涙、でもその棘の周りの涙が溜まって固まって長い間に輝く真珠になるんです。過去の罪に泣いたジャンバルジャンが真の愛の人になれたように、最初から完成された人間なんてたったの一人もいないんです。主に癒されて弱さゆえに強くしていただいて、涙を真珠に変えていただいて、へこみゆえに染めるようになって、初めて僕たちイエス様に似た愛の人に変えていただけるんじゃないでしょうか。一言お祈りします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。天のお父様、私たちはしばしばとんでもない困難の中に置かれます。どうしてこんなことが起こるんですか。もう僕は愛されてないんとちゃうか、いや、あなたの存在すら疑いかねない信仰の弱い私たちです。しかしあなたはそういったマイナスや困難を通して大いなる恵み、大いなるプラス、次なる飛躍を私たちに与えようと計画してくださっていることを今日知りました。そして私たちを人の痛みを知る愛の人に変えようともしてくださっています。主よ、心から感謝します。どうぞここにおられるお一人お一人が順境においても逆境においても主に追い出ねし、お従いし、真の知恵者としてこの人生の最後の一歩まで主のために歩いていくことができますように導いてください。この時を感謝します。すべてを追い出ねし、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。